番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。新年明けましておめでとうございます。2011年ですね。皆さんお正月はどのように過ごされましたでしょうか。ふと思ったんですが、お正月車のフロントにみかんのついた締め飾りをつけてる車見なくなりましたね。私が子供の頃はお正月にはよく見た光景だったんですが、今見ませんね。あれは全国的にあったものなんでしょうか。もしかして新潟だけかな。自分では一度も車に締め飾りをつけたことはないんですが、あの締め飾りの稲わらの匂いは結構好きというトミーです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今回のビバマイスタイルは番組始まって以来初の他のネットラジオ番組とのコラボレーション企画でお届けいたします。そのネットラジオ番組というのは7人のコマンドフさんです。以前こちらの番組に7人のコマンドフさんからメールをいただきまして、その時初めて彼らのことを知ったんですが、7人のコマンドフとはどういった番組かと言いますと、7人の男性メンバーで構成されていて、毎回7人揃うわけじゃないんですけれど、数人で怪談をメインに話をしたり、実際に怖い場所に足を運んだりしている番組なんですね。怪談ですよ。私の超苦手な分野だ。でも怪談以外にも恋愛の話だったり、いろいろな土地を訪ねて感じたことの話だったり、これが聞いていると言いたいことをスパーンと言ってくれているという、聞いてるだけで気分が良くなるラジオで、まあこれだけはっきり持論を展開してもらえると爽やかだし気持ちいいんですよね。私にとっては元気が出るラジオです。私も何度か番組宛にメールを出したりしました。で、その彼らは首都圏に住んでいる若者なんですけど、嬉しいことに出身地が新潟だったり、はたまた出身校が新潟だったりと、新潟に縁のある若者たちが多くて、新潟に来られる際には一緒に番組の収録をしましょうっていう話になって、それで今回、7人のコマンドフさんの年末年始の新潟帰省に合わせて、ビバマイスタイルとのコラボレーション企画が実現いたしました。7人のうち4人のメンバーさんと、新潟県の長岡市というところでお会いしたんですが、実際にお会いしてみて、想像していた以上に気持ちのいい若者たちでしたね。もう若者って言っちゃうあたりでご想像いただけると思いますが、一回り違う感じ？当日も、もう江戸一周違うわ、なんて話してたんですが、そんなに違わないですよ。江戸って一周18年ですよね、なんてフォローしてくれる冴えたお人たちなんですよ。今回ビバマイスタイルでは、その時に収録したタイトルコールとキラキラ趣味人仕事人インタビューに7人のコマンドフさんからご出演いただいてます。では今年最初のタイトルコールからどうぞ。
それでは行ってみましょう。2011年1月第1週
ビバマイスタイル。
嬉しい、ありがとう。
最高。
ビバ
ビバ
よかったね。
ビバビバビバビバビバ
止めないでよ、ずっと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここで番組宛に 新年一つ目のメールが届きましたのでご紹介いたします。関東にお住まいのワクワクネーム、因果の輪廻にとらわれようと残した思いが扉を開く、無限の宇宙が阻もうとこの地の限りが定めを決める、天も次元も突破して掴んでみせるぜ己の道をさん、男性の方です。ありがとうございます。お名前が長いです。では本文。どうも、ワクワクネーム、因果の輪廻にとらわれようと残した思いが扉を開く、無限の宇宙が阻もうとこの地のたぎりが定めを決める、天も次元も突破して掴んでみせるぜ己の道をです。ご存知のない方のために補足しますけど、トミー壊れてないです。これあるロボットアニメの名セリフらしいんですよ。ちょっと頑張ってみました。私は1分前の私より進化しているでしょうか。本文に戻ります。今回因果の輪廻にとらわれようと、まあ、長いので省略ね。今回因果の輪廻にとらわれようとがお便りしたのはビバの生放送についてです。生で配信ってのはこの頃流行ってるって感じですね。ユーストリームとか、ちょっと前だとスティッカムとか、主婦なトミーさんには難しいとは思われますが、一年に一度くらいの頻度で聞いてみたいです。トミーさんはどうお考えですか。と、お名前とは裏腹に非常に短くて分かりやすいメールをいただきました。因果の輪廻にとらわれようとさん、ありがとうございました。勝手にワクワクネームを短くしてごめんなさいね。生放送、このインターネットを使った番組では生放送配信というのがあるんですね。私もリスナー経験はあるんですが、そのサイトでチャットに書き込みをすることで、パーソナリティさんや他のリスナーさんともリアルタイムにコンタクトが取れるんですよ。それにやろうと思えば声だけじゃなくて動画配信もできるというすごい時代です。で、因果の輪廻にとらわれようとさんはビバマイスタイルの生放送を1年に1度くらい聞いてみたいと。ありがとうございます。私の中のイメージで言うと、ラジオってもともと生放送な感じなんですよね。年に1度と言わず毎週それでやれたらそっちの方が楽しそうと思いますね。今は音声ファイルを作ってブログにアップロードすることで配信しているわけなんですけれど、これアップしたままなので過去放送がいつでも何度でも聞けるんですよね。そのための緊張が半端ないです。私にとってはですけど、これを歌手の人に置き換えたら毎週 CD 制作ですよ。生放送はライブ、チャットでやり取りできて反応が返ってくるあたり、もうネットラジオの生放送はライブとかコンサートでしょ。それなら楽しそうですよね。それをこの番組に話を戻すとすると、例えばマイスタイル座談会って雰囲気で一つのテーマについて語り合ったりしたいですね。今後もしもリスナーさんが増えて増えて悲鳴が出るほど増えたりしたら、毎週生放送で配信ですね。主婦だから難しいかどうかは人によると思いますし、年に1回はないですね。年に1回だと翌年まで機械操作を覚えていられないですから、毎年苦労しそうですもん。やるなら毎週、宣言しましたよ。そんなわけで因果の輪廻にとらわれようとさんのメールからネットラジオの生放送というものについてご紹介できたかなと思いますし、私自身自分の番組の遠い将来を考えるきっかけにもなりました。因果の輪廻にとらわれようとさん、メールありがとうございました。ちなみにこのワクワクネームに使われているアニメのセリフ、結構名言ですよね。ビバマイスタイルにぴったり。
キラキラ趣味人仕事人、このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、その方々の趣味やお仕事について、その思いやきっかけをお話し伺うコーナーです。今回はですね、インターネットラジオ7人のコマンドフの皆様に インタビューに答えていただくということで、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。皆様お仕事同業でいらっしゃるということ。
同業でございますね。
会社も同じなんですか。
会社も同じです。
どんなお仕事されているかちょっとお聞きしたいですか。じゃあ、あの7人のコマンドさんの、主催者っていうのか。
そうですね、
主催者っていう
か、メインパーソナリティ、
メインパーソナリティの、じゃあカッツさんから。
パーソナリティです。
はい、
はい、
パーソナリティカッツさんからじゃあご紹介お願いします。
はい、はい、7人のコマンドフのカッツです。はい、僕らはですね、はい、建物の、
はい、
建築と呼ばれる建物、例えばビル、
ビルの
だったり、
はい、
た例えばちっちゃいこう内装のデザインだったり、内装っていうのを例えばこうお部屋の中のインテリアのデザイン、
お店
はやらないんですけど、みんなが働くオフィスとか、
オフィス
事務所みたいなですね、
はいはい、
そういう働く環境の中のインテリアを整えたり、
はい、
建物を土を鳴らして一から作るような大きな建物を、
はいはい、
設計してデザインして、
設計とデザイン
デザインをして、より良いものをお客様に提供しますよっていう仕事を、
職業としては設計士、デザイナー、
いや、あの設計の中でも、
はい、
設計の中でも、うん、設備と、
はい、
あと設計衣装っていうのがあるんですね。
衣装、はい、
衣装、
うん、
衣装っていうのがそういう建物の形とか、
はい、
機能美とか、
はい、
そういったものをこう設計していく立場であって、はい、でもう一つの設備設計っていうのがあって、設備っていうのはこういう電気だったり、
はい、
あの空調、
空調、
こういったあったかい冷たい、夏は涼しく、うん、冬は暖かいっていう、そういった設備を設計する方が、
はい、配管とか
そういうのも全
部電気のこう、
でその、うん、まず2つ大枠の2つがあって、そこを一緒に、
はい、
衣装設計の人と設備設計の人が一緒になってチームを組んで一つのものをこう立ち上げて作っていくということをやっています。我々で今ここに4人いますけど、
はい、同じ会社です
よ
ね。
あ、4人さん、じゃあお名前だけ最初に伺った方がいいですよね。
まずベックです。
はい、チームのコマンドフさんのベックさん、
コマンドフのタケちゃん、
タケちゃんさん、
はい、
はい、
やってます。
コマンドフのタナンです。
タナンさん、はい、
そう、
ありがとうございます。
で皆さん同じ設計の立場っていうところで、
そう、同じ設計の衣装設計っていうのをやってる。
そういうお仕事に疲れるっていうのには皆さんそれぞれ思いがおありかと思うんですけど、
うん、
きっかけっていうのを伺ってもいいですか。
いいですよ、
はい、じゃあ勝さんから。
私ですか。
はい、
僕は建築っていうその設計をやりたかったわけじゃないんですよ。
はい、
やりたかったわけじゃないんですけど、
うん、
きっかけは簡単で、
はい、
小学校2年生の時に、
うん、
1枚の絵を描いたんです。
はい、
1人放課後残って、
はい、
そしたら担任の先生がものすごく褒めてくれたんですよ。
何の絵ですかそれは。
鶏の絵なんです。
はい、
鶏の絵をみんな絵の具で描いてるところを、うん、僕は絵の具で描いた後にその後クレヨンで描いたんです。上からまた
上からクレヨンで、
そしたら先生こんなは面白いっていうので、うんうん、支店に出してくれたんですよ先生が、うん、そしたら支店で金賞を取ったんですよ。
う
ん、それから、うん、なんか周りの人たちがすごい面白いだったねっていう話をもらった時に、
うん、
あ、なんかこう自分で作ったもので、うん、こうやって人ってなんか笑顔になるだって思ってから、その時からもうすぐに将来はものづくりをする仕事に就こうって小学校2年で決めたんです、うん、
すごい大きい出来事でしたね。
でそれでずっとトントントントン来て、それまでやることをとにかくにもうぶれずに今に至ってて、ものを作る仕事にな
っているっていう感じ。じゃあ満足度高いですか今その職業で。
満足度ですか、
うん、
まあ実際働いてみるといろいろそのものづくりだけじゃつまない部分で大量にあるわけなんですよ。その中で葛藤はいろいろしてますけど、うん、別に後悔もしないし、今のその葛藤も次に進むステップの一つの力にはなりますから、だから全然後悔しないですし、物を作るっていう職業に携わってることが満足してますよ。
素晴らしいですね。すごいきっかけですね。
単純なんですけど
先生大きいですね、それ見つけてくださったって。
褒めても
らった W 先生なんですけど、もう大感謝ですよね。大感謝。
あ、素敵な話ですね。
じゃあ大感謝です。
ベックさんを伺っていいですか。
ベクタムさん。
ベックさんですね。
我らがちょっと盲信ベクタムさん。
ちょっと
とカッツさんに似てるんですけど、一応自分はこう図工とかそういうのすごい大好きなんですね。で絵描くのもすごい好きで、ね、ずっとまあ金賞とか取ってたんですよ、小学校6年間。
皆さんなんか芸能賞なんですね。
でそれですごく褒められるんですね、親にも先生にも、うんうん、でもう物を作ることが大好きになってるんです、その時に、うん、で自分の高校の時、高2ですね、高校2年生の時に自分の家を実際建てたんですよ、うん、うちの親がですよ、うちの親が、おおお、あの設計士の人に頼んで、はい、でその時自分がこうその図面を見て模型を作って自分の家はこうなるんだよっていうふうに親にこう見せてあげたんですよ。そしたら親はすごい喜ぶし、設計士の人もいやー素人でこんだけできるのはすごいよっていう、
高校生ですよね、
高2の時ですね、ですごい褒められてその気になっちゃって、でそれで、あ、建築、ものづくり、ものづくりでお金を稼げるし、うん、人は喜ぶし、自分が実際喜んでるわけだから、そういう職業につけるのはいいなっていうので、この建築地を進みましたね。
熱いですな。
そうなんですよ、
単純ですな。
単純なんですよ、
俺もですよ、うん、きっかけって単純なんですよ。
なるほどね。
そうなんです、ものづくりでお金を稼ぎたいというか、まあ、生きていきたいっていう思いがあったんですよね。
なんかちょうど高校生ぐらいだと進路も考えたりする時期だったりして、
一応理系進めたんで、はい、あ、これかなっていうふうには思ってたんですよ。文系ってのはまた彫刻家とかいうのも発想したかもしれないんです
よ。文系だったら彫刻家、
いや文系っていうのはやっぱアーティストっていうかこう思想家
じゃないですか。
で建築家っていうのもやっぱり、あ、理系っていうのはやっぱり、う
ん、理論立てて、
理論立ててものを作るっていう、建築っていうのはやっぱりこう人が使う空間をどうするべきかっていうのを考えていく職業なんですよ。
文系理系でもすごい違うんですね。
違うと思いますよ、ね、
じゃあタケちゃんさん
タケちゃんタケちゃんさん
タケちゃんさんものづくり
黒いな。
いや、もともとものを作るっていうのは好きだったんですけれども、うん、結局あの、まあ、大学がきっかけなんですよ、うん、で大学まで行く過程っていうのはものすごく不動機が不純だったんですよね、うん、でそこはちょっと割愛させてもらいますけど、うん、要は大学に入って、うん、今でもお世話になってる先生教授に出会ったんですよ、
う
ん、でその方がものすごく内面みたいなものを引き出してくれる方で、うん、あ、ものづくりってさらに、あ、こんなに内面が世にアピールできて、うん、で逆にまあやっぱりそれを評価してくれる人もまあ少数ですけどもいたと、うん、っていう中で、でこう、まあ、評価してくれたのが初めて、あ、物を作ってて、まあね、勝つ前に出た言葉じゃないですけど、うん、そこに喜びを感じれるようになったんですね、うん、でやっぱりこう一般的な要は社会で言われる設計士っていう職業についてみて、うん、まあ、紆余曲折もちろんありましたけど、やっぱりこの先物作りをやっていきたいっていう企画の中にやっぱこう人と、ね、いろいろ接する中で、うん、やっぱこう自分の身の回りの人とか自分が例えばこう手を加えて物を作ったことに喜びを感じてくれる人がこれから先も出会うだろうっていうところに希望を今感じてるんですものすごくっていうところで、やっぱりこの先もものすごくこう燃えるものがある、
楽しみが
あるっていう感じれる職業なんだなと、
ワクワクする、
ワクワクする、もう本当にワクワクするぞ、俺はこんな楽しい職業について本当にいいのだと。
そうだ、
大学に入ってからの先生との出会いが重要
で、出会いが重要でしたね、ただそれまでは不純でしたけどね、うん、もう
でも不純でいいんだよ、
やりたいこともないし、ものすごい、うん、いやそれこそニートまであと一歩だったんですよ、うん、もうやりたいことねえし、どうすっかなと、うん、
決まってなかった、
決まってなかったんですけど、うん、ただまあその先生との出会いで、うん、そのもの
大丈夫です
ね、ああいい話してたんだっていうね、
いいこれもいいですか、使っちゃってね、うん、ですよ大丈夫、
はいはいはい、はいはい、どうぞ
っていう楽しみが、うん、見出せたんですね、うん、そのものを作るっていう分野の中に、うん、でそこで今ものすごく楽しみを感じてます。
なるほど、
じゃこれからも楽しみいっぱいですね。
いやもういっぱいですね、希望に満ちてます、
希望に満ちてます
よ、
は
い、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
田中さんきっかけは、
田中さん
な、いい話
聞いたことないな、
聞いたことないな、俺も
僕何なんですかね。あったことをそのまま言っていいですか。
いい
どうぞ、まあ、とりあえず小学校って小さい頃から、まあ、絵を描くことは好きだったんですよ。で自慢とかじゃないですけど、うん、結構絵うまかったんですよ。でも、うん、 ちょっとなんかよくわかんなくなってきたんですけど、うまいじゃないですか、うん、でちょくちょくなんかそういう小学校の時って絵を描く時ってあるじゃないですか、うんうん、で金賞だの佳作だのって、うんうん、最初金賞結構いっぱい取ってたんですけど、うん、なんか ステージに上がるのが嫌で、うん、
贅沢、
まあ、わざと絵を汚く描いてる、はい、レベル高いでステージに上がらない程度に抑えて絵を描き続けた、うん、
すげえ
マジで。
で6年生になって、うん、1回本気で絵を描いたんですよ、うん、そしたらそれがなんかすごい賞になって、うん、海外とかに行ったんですよ、うん、そしたら親がもうめっちゃ感動してくれて、うん、そういうの嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
親が喜ぶ、
親が喜ぶ、喜ぶ
っていい。
親あんま喜んでくんな、俺のことを俺褒められて育ってこなかったんですよ。うん、その時初めてって言っていいぐらい褒めてもらって、
うん、あ嬉しいですね。
やばいなと思って。絵描いてこんな喜んでもらえるんだと思って、最愛の人たちに。で、まあそれで中学校入るじゃないですか。うん、でも中学校別にそんな絵も描くこと
なくて、うん、なるね。
7で図工をまあ楽しみながらやったりして過ごして、うんうん、高校入って恥ずかしいんですけどある人と出会うじゃないですか、うん、で、まあ、3年になって、うん、まあ次はうちも出てくるからね付き合った人がいて、
そう
3年になっても僕は進路が見つからなかったんですよ。その人っていうのはもう進路が見つかってたんですよ。その人が僕の行った大学、結果僕の行った大学に行くって言って、じゃあ僕も別にこの人の好きだから一緒についていっちゃうと思って最高、僕もついていったんですよ、うん、そしたら奇跡的にも2人受かって、うん、2人入学したんですけど、うん、あれなんか路線が外れてきたんですけど、
いやいやいや全然外れてない、
そんなカットしてください。
いやいや人間にはいろいろあるから、うん、
でまあ僕はまあそのデザイン系の大学だからアルバイトしますよね、うん、で僕の彼女は途中で辞めちゃったんですけど、うん、僕は彼女のケツを追っかけてきたにもかかわらず、うん、そのいや今その大学でやってることが楽しくなってきて、うん、どんどんのめり込んでいっちゃったわけですよ。
ドラマ、うん、
ドラマ、それで、ね、
ちょっと泣きそうだ
ね。俺が泣きそうだった
みんなで泣く。
それでのめり込みすぎて、うん、3年間ぐらい付き合った彼女を、うん、もうほったらかしにして、うん、課題ばっかやってて、うん、結局振られちゃったんですけど、うん、まあ、それだけじゃないですけど、うん、僕の性格なんかも関係してるんですけど、で3年大学3年生に入ってこう割と自分の行きたい方向性っていうのが見えてくる頃じゃないですか、うん、でその頃に僕振られちゃって最愛の人にもう今までもう その課題にのめり込んでたものが、うん、もう一気に崩壊というか、うん、何のためにやってるのか分かんねえなってなっちゃったんですね、うん、それでもまあ課題だからやんなきゃなと思ってやってて
人間臭くていいね君
やって、まあその僕の入りたかった研究室にも入って、うん、その大学の研究室の先生と出会い、うん、
現在に至るわけですか。
現在あれ全現在に至るんだっけ、
でもその失恋を乗り越えるぐらい打ち込んだんですか。
本で
もうこれ残るはこれだけと思って、
もうこれだけしかもう ないですね、
うん、状況的にそうなっちゃってるからもう自分の中でこうまっすぐ行くしかないっていう道しかない。
そうそうそう、崩壊したんですけど、うん、また開き直ったというか、やる気はないけどこれに行くしかないんだ、うん、ないんだなっていう感じで、まあ、行ってたら、まあ、最後の最後までもやる気っていうのはあんまりなかったんですけど、先生が、まあ、いい先生で、就職先も先生のなんか元いた会社を紹介してくれて、うん、ですんなり入れたんですよね、うん、その会社に。
正直ですね、
直言います。キラキラしてみると。
いや、その会社に今6年目で なるんだけど、
はい、
今言ってるタロンちゃんがやってる物件のメイン設計者なんだよね。
自分の中ですごくこれだっていう風に進んだんじゃなくて、
そうそうなんですよ。
だから持ってるものはきっともともとあるんでしょうけど、なんとなくその状況で一見流されたような感じだけど、でもこの道になんかなるべくしてなってるような感じ
がありますね。なるべくしなってるんですよ。
才能は本当半端ない。
あるんでしょうね。そう、小さい頃からの話を聞けばそうですよね。
天才なん
だ。ある意味羨ましいストーリーですよね。
落ち的に言うと、大学入って別に周り見たらそんなに大して自分上手くなってなかったっていうのは結論
だ。それはそういうもんなんだ。
でもそんなことないんですよ。
ああ
実はだからそれは自分で判断する話なんですけど、周りの僕から見た同級生なんですけど、たけちゃんめちゃくちゃうまいですよ。彼のスケッチは、
そう、
人を感動させるスケッチ描きますから。
絵がうまいっていうのは、ただうまい絵っていうのと、
うん、味が出る、
その人のオリジナリティの絵っていうのがあるから、うまい絵なんて練習すら誰でも描けるんだ。
そう、オリジナリティに光るところ、
そうだから彼はオリジナリティがあるんですよ。それって普通の人っていう言い方おかしいかもしれないけど、そうそう手にできるもんじゃないから、うまい絵なんてあなたが1ヶ月も2ヶ月もやれば誰でも描けるようになるんですよ。
やっぱり持ってる感性、
持ってる感性、
話を伺ってると、皆さんきっかけはいろいろですけど、もともと絵が好きとか、絵にね、あの特技が絵だったりとか、で作ることに対してものすごくこう人を喜ばすという部分って共通感じるのかな、
それはありますね。
ね、ちょっとすっごく魅力的なお話だったんですけど、思いについても、まあ、ちょっと触れていただいたってことでいいですか、
ね、いいですよ。
きっかけだけ伺っただけになった感じなんですけど、まあ、そこに含めて思いも入れていただいたということでいいですか。
はい
はい、なんかもっと続き聞きたい感じがするので、
う
ん、よかったらまたいつかの時に特編を聞かせていただきたい。
いっぱい話したいですね。
はい、今日とてもなんかね、気持ちがワクワクするお話を伺いました。
ありがとうございました。
今日は、7人のコマンド夫の皆様から設計のお仕事ということで貴重なお話を伺いました。どうもありがとうございました。以上、キラキラ趣味人仕事人のコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
神様すごいね。
すごい素敵。今回は7人のコマンド夫さんとのコラボレーション企画ということでお届けいたしました。インタビューをお聞きになっていかがでしたでしょうか。自分のしていることに誇りを持っている感じが伝わっていたら嬉しいです。彼らの話をもっと聞いてみたいという方、ネットラジオ7人のコマンド夫をぜひ聞いてみてください。私もですね、今回彼らの新潟を巡る旅の中のどこかに登場すると思います。ここで一人喋りをしている私とはまた違う私がいますので、興味のある方はぜひサイトのリンクから訪ねてみてください。7人のコマンド夫さんに触発されて結構はっきり主張できたかな。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは7人のコマンド夫さんの自己主張に続けなトミーでした。まあ自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。